鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍や元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日は、何回か前に出ていただきました那須温泉アートアパートメントの事務局の野沢和弘さんからのご紹介で、その温泉アパートメントの代表でもいらっしゃるんですけれど、今日は、那須ショートフィルムフェスティバルというあの映画祭の、トップという代表ということで、お仕事の方が絶景の宿でおなじみの一望閣の、総支配人の五十嵐純一さんに来ていただきました。ということで本日は第11回那須ショートフィルムフェスティバル2016ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。五十嵐さんのプロフィールを簡単にご紹介します。那須高原の絶景の宿でおなじみの一望閣の取締役総支配人、今五十嵐純一さんです。1957年の那須町のお生まれで、長男としての、旅館の長男としてお生まれになって4代目とお聞きしました。今回の那須フィルムコミッションということを通じて11回目となるショートフィルムフェスティバルを、実は今開催中ということなんですけれど、その那須アパートメント温泉アパートメントの、代表でもいらっしゃって、その那須地域の観光のキーマンなんじゃないかと私は思ってるんですけど、いかがでしょうか。ということで五十嵐さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前野沢さんに、那須温泉アートアパートメントというすごい画期的な、お話を聞かせていただいたんですけど、アートアパートメントの方はいつ頃からやってるんですか。
これは今年のですね7月ぐらいからいろいろスタートしまして、もうすでに客室が何部屋かもうアートに囲まれて、一部スタートしているような状況ですね。
前回不幸にも聞き漏らした方のためにですね、その一望閣さんの、古い建物を、アーティストの方に開放して、そこを例えば米倉真美さんの世界にして、でそのペイは、そこに泊まった方の宿泊費の中からバックするっていうこと。
そうですね。旅館自体にあんまりお金の余裕がないもんですからまあ芸術方の力量に頼ろうということで、ただ口出しはせずにもう好きなように部屋をいじってくださいと。ですからとっても楽しい部屋がいっぱいできます。
どうなるか全然わかりませんよね。
最初はもう作家さんの名前だけですから、多分全部完成したらですね、旅館でありながら美術館を鑑賞してるような感じになるんじゃないかなと思って、僕自体もすごく楽しんでます。今
芸術作品そのものの中に寝ちゃうってことですもんね。
そうですね、全くその通りです。
でなんかそれが好きな作家さんだったら、こんな幸せなことはないし。
そうですね。
で作家さんもそれでご満足いただいた結果、報酬がっていう言い方あるんですけど、
報酬が少し手間賃ぐらいは材料費とかですねかかりますからね。もちろん
その話をお聞きした時に、芸術の世界だからマーケティングってこともないんかもしれないんですけど、これってどうなのかって実験的な、作家さんが例えば作風を広げる時とかですね、こういうの私がこういうのやってんだけどどうっていうのって、とても画期的だと思いました。
そうですね、私自体も、最初旅館にこう予算がないので改装どうしようかなと、古い建物もこれ改装もできないし、このままなんか朽ちてくのもあれなんで、そうだ作家さんに好きなようにやってもらったらどうだろうってことで、 まあ、あの那須のアートといえば野沢さん結構、まあ、交友が広いもんですから、ご相談したらもうレベルの高い作家さんたちがどんどんどんどん集まってきまして、スタートをしたという感じですね。
那須地域ってそういうあのアーティストですよ、まあ、音楽家も多いし、いわゆるあの画家さん彫刻家さん、なんかとてもなんか素敵なとこですね。
そうですね、多分あの那須の自然だとか雰囲気だとか住みやすさとかそういったものが影響してくるんじゃないかと思いますけどね、
なんかねいろいろ、あのいろんな町、あの、県内ありますけど、ちょっと特別なな
んかアート那須っていうとこう合いますよね。あのこうしっくりいかないっていうんじゃなくて、すごくしっくりいく感じですよね。
まあ、もともと五十嵐さんご自身はそのあの4代目ってことで、一望閣さんを継承してやられてるんですけど、あの普段は何をやってる
んだ。普段は旅館の番頭みたいなことがありますけど、ただたまたま私の叔父とかが芸大出てたり、あのアーティストがいて、私だけちょっと血を引いてなかったんで、少しは、まあ、アートに対する理解度はあるのかもしれないですけども、まあ、そんなところでつながってるのかもしれないですね。
あ、その五十嵐さんご自身はいわゆるあの
もう普通の学校です。
ホテルの学校ってことですか。
いや、もう普通の大学。
あ、普通の大学で、はい、別にあの観光学とかそういうんじゃなくて、
ではない
ん
です、
で、まあまあ家が旅館だから継いだと。
そうですね、はい。
でもお見受けするとなんかこうアーティストっぽいですよね。
ありがとうございます。
なんか普通の旅館の番頭さんっていうか感じじゃなくて、はい、本当に映画のプロデューサーみたいな。
そうですか。
顔なんですけど、これはどういうわけだ。
どうでしょうね。
どういうわけって言われてもですね。
まあ那須が良かったんじゃないですかね、きっとね。
ああ、はい。じゃあそのずっと那須町で育って。
そうです。
今じゃあ那須町お好きですか。
那須大好きですね。はい。
素晴らしい。
はい。やっぱり落ち着きますしね。あの季節感がいろいろあって、やっぱりあの観光客におすすめしたい季節と。
はい。
あの自分が好きな季節といろいろありますんで、
ちょっと話それるんですけど、那須ナンバー、
はい、
まあ、私も実は今大田原に住んでるんで
那須ナンバーです、
ね、那須ナンバーなんですけど、那須ナンバーをこう導入するときに、あの地元の人は、ちょっとやめてくれよって感じだったらしいんですね。
いや全然そんなことなかったですね、僕はね。
その、でその那須ってって、まあイメージがその地元の人はあるんですけど、特にこう東京方面から見るとすごい憧れの土地なんですよね。
ありがたいですね、それはね。
で地元だと分かんないから、
あの、
那須郡みたいな、ただの、あの住居表示なんですけど、その那須ってどんな地域だと思いますか。
もうやっぱりいろんな意味でおすすめできますよね。まあ、あの人間的なこう関係もすごく密になってるし、で今はもう昔から僕みたいに昔からあの、いる住人と新しく来るそのさっき言ったアーティストの方とか、もう一般の方とかいろんなこう階層の方がいて、だけどそこがどっかのタイミング、まあ、例えば映画祭ですけど、そこでこう一緒に交わったり、また新しい方は新しい活動を始めたり、僕らみたいな古い人間はそれなりの昔からのものをこう引き継いでスタートして、それがどっかでこう混ざりながら新しい那須になってんじゃないかなという気がしますけどね。
あ、そのなんかこう混ざり合う感じが、まあ、あの栃木県で、まあ、しかも県北ですから、一見保守的なのかと思ったら、保守的は保守的なんですけど、いろんな血が混ざってきて、独特のものになってる感じですね。
そうですね、そんな感じします。
でそんな喋ると、まあ、変な話、なまってない人も多いですよね。
あ、そうですね、僕も高校の時、あの変な話、黒磯高校だったんですけど、なんで那須の人間はなまってないんだって、逆に変にあの不審がられてましたから、みんな、
ね、黒磯より田舎なはずなのに
全然違うっていうのがありますからね。
なんかそこがちょっとあの先ほど那須お好きですかって聞いた時に、あの即座にね、あの、答えていただいたんで、そこのその那須を愛する五十嵐さんが、この第11回目ということで、那須ショートフィルムフェスティバル2016を、まあ、主催されてるってことなんですけど、11年目ってことですね。
そうですね、11年ですね。
これはどういうきっかけで。
もうだいぶ遡りますけども、今主催している団体が那須フィルムコミッションっていうんですけども、まあ、今はちょっとずつ知られてきましたけど、映画とかテレビとかロケの、まあ、ロケ班のお手伝いしたり撮影のお手伝いしたりとかいう、まあ、ボランティアのグループなんですけども、 まあ、それがその以前からスタートしてまして、それの、まあ、つながりでなんかじゃあそればっかりじゃなくて楽しいことやろうっていうことになった時に、じゃあ映画祭一回やりたいねっていうことで、たまたまこのショートの話があった。でまあそれ乗っかっちゃったっていう感じですけどね、はい。
なんかあの11回もやってると、はい、その中の制作過程が映画になるんじゃないかぐらい、はい、いろいろあったんじゃないですかね。
確かにそうですね。あのもう11回になると僕らのボランティアのスタッフももう10年年取ってるわけですから、
あの
だんだんもうこなえてきましたんで、はい、もう今何にももうはいじゃあまた今年やりましょうねって言うと大体もう何でもできちゃうような
大して打ち合わせもなく
なくてできちゃう。昔はそういうわけにもいかなくてですね。
そうですよね、
はい、募集の作品もやってるんですけども、それが少なかったりレベル感がまあそこそこだったりしたんですけども、やっぱり10年も経つといろんな意味で変化がありますね。
その10年前にですね、はい、あの私東京にいて、帰ってきてちょうど10年目なんですけど、
ああじゃあ映画祭と一緒ですね。で
それ感動的で、その最初にその県北に行った時にチラシで、まあ第1回、
はい、素晴らしい
まずショートフィルムフェスティバル、はい、でショートフィルムフェスティバルって結構好きなので、あの短いけど、ね、なんかこう面白いことを言おうとしている、
はい、
もうそういうことをやる人が、はい、ナスにいるのっていうふうにこう、
はい、
まあ、若干あの失礼な話不思議だったんですけど、 そうでしょうね、はいはい、それを今までそれまでのフィルムコミッションの流れでやってみて、はいはい、どんなことが起きましたか10年で。
10年経つとですね、そうですね、例えばあの、まあ、短編ですと映画撮る方にするととても最初のこうスタートラインで撮りやすいっていうのがあるので、はいはい、まあ、若い監督さんが多いんですね、
はい、
まあ、あの僕らの映画祭もそういう方をなんとかあの育てながらいつかは大物になってもらいたいとか、うん、はい、まあ、大物になったらナスで映画撮ってねとかそういう気持ちも持ってるもんですから、
はい、
そうするとだんだんやはり同じ、10年やってると何回も応募してる監督さんがだんだん名前が上がってきたりだとか、
はい、
まあ、地元でも有名な相馬監督っているんですけども、はい、その特集を去年、まあ、丸々一本プログラム組んで放送したりとか、そういうやっぱり地元の方が活躍してくれたり、まあ、また那須で賞を取ってその方がちょっと有名になったりとかあるんで、そういう成果がすごく出てますね。で顔なじみの監督さんも増えてきましたし、
あ、じゃあその若手発掘&、はいはい、育成&プロモーション&、
まあ、育成ってちょっとおこがましいですけども、はい、そんな感じは持ってます。
あの井上さんご自身は、はい、映画がすごい好きでたまんないとかそういうことなんですか？
ではないですけどこんなこと言っちゃうんですけど
あのじゃあその成り行きで、
そうですね、ただ今 現時点ではもう毎年何百本って応募作品来るんで、
はい、
見ますんでかなりの量は、まあ、見てます、はい、
あ、じゃあ
ショートですよね、
はい、完全にプロですね。
いや、まあ、そうでもないんですけども、まあ、あとは普通の映画館も行くようになりましたし好きになりましたね。楽しいです。あ、
それまではそんなでもなかったんですね。
まあ、そうですね、まあ、昔ですからそんなに映画館っていうと行かなかったっていうか、うん、
はい、
なんか一大イベントみたいな感じだったんですけども、ね、今は手軽に見れるんで。
その映画に関わるまでは、はい、なんか何をしてた人なんですか？主に
まあ旅館をやっててですね
それはそうなんです
またまたまあの昔大昔ですけど観光協会会長やってたりとか旅館組合長やってたりしてたんで、はい、なんか真面目に観光振興どうしようかとか旅館の経営どうしようかっていうのもやってたんですけども、うん、
はい、
もうその辺ももうリタイア早いんですけどしてまして、
はい、
まあ、今は映画祭でみんなでもう楽しみながら、
うん、
達成感を味わいながら映画祭をやりながら大変ですけども、そういう風な意味で、まあ、楽しくやってればだんだんそれにお客さんついていきますんで、それも観光振興の一つかなと。
組織のね調査されたという、はい、まあ、あのいい意味で感じがしないというか、
はいはいはいはい、
ちょっと俺の言うこと聞けみたいなとか全然ない。
まあ、多分名前だけだったんだと
思ういやいや、なんかそういうあのリーダーというか、はい、地域には必要な、
はい、
若い人のね、はい、あの話をいろいろ聞いてくれそうな雰囲気が。
そうですね、まあ、当時は僕も若かったんで、あの逆にあのお年寄りの言うことを聞くような感じとか、まあ、逆だったかもしれないですけど、今はまあ聞く立場かもしれないですけど、
はい
はい、
今後そのナスを映画の、まあ、はい、メッカにしたいみたいなイメージでいいんですかね。
ですね、そうですね、あのフィルムコミッション立ち上げた自体は、はい、あのもともとフィルムコミッションっていうのが日本になくてですね、で、
ああ、
たまたまテレビでフィルムコミッションをやってて、それはなんか観光にいいんじゃないかなっていうことで、うん、 勝手に僕がアメリカまで研修に行って、
そうなんですか、
フィルムコミッションの勉強して、フィルムコミッショナーという資格を取って那須にフィルムコミッション立ち上げたんです。
あ、フィルムコミッショナーってのはあるんですか。
はい、
それはじゃあなんかやるときはやる人なん
ですね。そうなんです、やるときはやるんです。やらないときは全然ダメなんですけど。
わかりました。で、今日突然なんですけど、はい、お好きな曲を1曲おかけするということで、はいはい、そんなコーナーを作りまして、はいはい、バン・モリソンの、はい、Have I Told You Lately、
はい、
まあ、これ映画のなんか、
そうですね、今日やっぱり映画祭なんで、まあ、あんまりこう曲にこだわりはないんですけども、はい、いろいろ考えて、まあ、去年あたりですかね、はい、公開になったニューヨークの眺めのいい部屋売りますとかなんとかいう映画、はい、すごくいい映画で、
はい、
最後のエンドロールでかかって、はい、印象的だったんで、ぜひ。
わかりました、はい、Have I told you lately を聞いてみます。ということで、バン・モリソンの Have I Told You Lately という、なんかすごいいい雰囲気になって
ますね。
なんか酒とは言わないんだけど、はい、こう紅茶ぐらい飲みたいような、贅沢な気持ちになって、いいですね。さすがいい
選曲ですね。
ね、
素晴らしい選曲。
ご自分でおっしゃっていただいてありがとうございます。まあ、でもなんか五十嵐さんよく象徴しているような。
そうですか。
雰囲気っていうか、
それはどうか分かりませんか。
バタバタしない感じですね。なんか先ほどお聞きしたらお孫さんがいらっしゃるってことで、
はい、
ちょっとも
う2人います。
すごく幸せな、でもまあなんかみんなに囲まれてっていうオーラじゃなくて、はい、一人でこう人生味わってるような雰囲気でいながら、ちゃんと囲まれてるんですね、ご家族に。
ああ、そうでしょうね。まあ、好き勝手やりつつ、まあ、助けてもらってるんでしょうね。
なんかいい出し入れのバランスっていうか、とてもなんかかっこいいなと思います。で、先ほどちょっと気になったんですけど、はい、そのフィルムコミッショナーっていうのはなんかどういう勉強すればいいんですか。
は
い、
ですね、当時はもうだいぶ 15、6 年前ですけど、はい、フィルムコミッション自体が日本であんまり全くなくて、知られてなくて、はい、僕も全然分からなくて、
はい、
どうやったらフィルムコミッション、まあ、楽しそうな立ち上げられるんだろうっていろいろ調べたら、うん、まあ、ガセネタではなかったんですけども、はい、アメリカに AFCI っていう団体がありまして、
はい、
そこで資格を取らないと立ち上げられないみたいな話になってたんですね。それでじゃあしょうがないからアメリカ行かなきゃなんないのかなと、まあ、行きたいっていう気持ちもあって、
はい、
自費で行って1週間ぐらい勉強して、
はい、
まあ資格を取って帰ってきて那須でフィルムコミッションを立ち上げたと。で、当時は那須と会ったのが、横浜、北九州、 神戸とかもう大都市ばっかりで、うん、そこに突然那須町の那須が入ってしまったんでちょっと場違いかなと思ったんですけど、
じゃあ結構先駆者なんですね、考えたら、ね、
かもしれないですね、
は
い、
あのほら、はい、横浜とか北九州あれ、はい、コンベンションビューローがやってるんで、あ、
そうですよね、
あのお役所
自治体のあれですもんね、
あの旅館の若
旦那個人ですから
それは面白いな、まあ、ロケーションを誘致したり、
はい、
あとも映画関係者とか、
はい、
詳しい話だとロケ弁の手配とか、
そうですね、ロケ弁とエキストラの手配とか、
あのあそこがあのいいよとかちょっとやろうとして、
あ、そうですか、じゃあ、
あの東京都にあの、ね、今ロケーションボックスってあるんですけど、
はい、
それができるっていうので、
はい、
私ちょっとイベント屋なんで、
はい、
言いに行ったことがあるんです、
はいはいはいはい、
ただ全然役所の人が意味分かってなくて、
あ、一緒ですじゃああ
のこれでそういうポストだけ作ったってしょうがないだろうと思って諦めたんですけど、一方五十嵐さんはちゃんとそこで、
でも那須も作った当時はやっぱり、はい、あのその時はちょっと町からも予算いただいたりして、
うん、
一体何をやらせてんだみたいな結構やっぱり反発ありまして、効果がわからないじゃないですか、うん、お金生むわけじゃない、直接生むわけじゃないんで、うん、どうなんだろうって言われてまして、やっと今になってだいぶ分かってもらえるようになってきて、
まあ、最初はね、あの社会を変える人ってそういうふうに、あの、まあ、疎まれるものなんで、そこを貫いて11回もやってるっていうことはすごいな、ね、
まあみんなのおかげです本当に、
まあそのみんなのおかげって言えちゃう感覚も、
はいはい、
だってあの自分で自費でこれ資格取りに行ったわけじゃないですか、
はいはい、お金もないのに
そしたらあの普通は俺がやったんだよ、俺がこの俺がっていうのは全然感じないんですけど、
いやいやいや
世の中のその俺があってやってもいないのに言ってる、ええ、あのそこのあなた、いやそうです
けど、あの五十
嵐さんに入って言われちゃうとあの話があるんですで、この映画祭自身は5日から、
ええ、はい13日まで、
あ、結構長くやってるんですね、
はい
はい、どこでやってるんですか、
那須の南ヶ丘牧場っていうあのソフトクリームの美味しいところで毎年やってるんですけども、
はい、
そこにこう大きなレストランみたいな会場があって、
はい、
そこを映画館みたいに仕立ててやってます。
あ、じゃあその南ヶ丘牧場の
一角ですね、中の建物
方もかなり協力してくれて、
そうですね、もちろん、はい、うちのスタッフでやってもらってますんで、
なるほど、
若社長が
牧場っていうところも実は那須らしいんですね。
そうですね、あのどうせ那須で映画祭やるなら那須を楽しんで温泉入ってもらって、はい、映画を楽しめるっていう、あの町場でやる映画祭とはもう一味も二味も違う、本当にいろんな楽しみ方ができる映画祭、
ちゃんと行ったことないからあれです、今度あの、
は
い、
ぜひ、
まあ、13日までだったら行きたいと思いますんで、
そうですね、はい、
それで、上映される、
はい、
なんちゃらアワードとかいろいろありますけど、これどういう仕組みになってるんですか。
基本的にベースが3つありまして、
はい、
那須アワードっていうのは今年でこれは10回目なんですけども、
はい、
作品の応募をかけます。それで那須ショートフィルムフェスティバルに応募していただいて、そこから僕らが選考してまず第一ノミネートで上映作するかどうかを決めると、
はい、
で、まあ、ノミネートされた作品を映画祭で上映して、で、まあ、最終日に審査員の方毎年お願いしてるんですけども、
はい、
その方に選考していただいてグランプリ等々賞を決めて受賞をしていただくと、まあ、栃木県であの宇都宮の山本先生が、はい、審査員の初回から、
ね、
はい、地元からあの代表ということで審査員に入っていただいてますけども、
まあ、映画っていうのはストーリーのものでもあるんですけど、
はい、
実はあの美術品なんで、
ああそうですね、
あの
アートの世界
で、ね、アートなんで、
はい、
で昨日実はあの映画関係者とお酒飲んでて、結局美術品として見る場合、映画監督はその全部に責任持つっていうことで、つまんなきゃったら監督のせい、面白かったら監督のせいみたいに、だから誰でもできるようでなかなか、よくタレントさんがやるじゃないですか、でもなかなかそういう簡単でもないみたいなことを言ってましたけど、まああの北野武さんはちょっと特別にうまくいった例だしんですけど、じゃあ映画にもどんどんお詳しくなっちゃって、
まあ、あの詳しいかどうか、まあ、作る方は全然分かんないんですけども、見る方は、まあ、ショートですけども、
はい、
毎年、まあ100本以上200本近くの作品来るんで、うん、それをやっぱり責任上全部見ますんで、そこからノミネートをするかどうかっていうのを決めるんです。
あ、なんか見方があるんですか。
見方はですね、ここがすごく大変申し訳ないんですが僕らの、まあ、あの仲間の執行部で何人かで分けてみて、
はい、
点数をつけながら見るんですけども、
はい、
特に決めてはいなくてですね、単純に一観客として 楽しいか面白いかで見てますけども、はい、あの技術的なところは分かりません。ただそれが本当に正しいのかどうかって言われるとちょっと不安なんですが、うん、ただうちの映画さんはそういう形でさせていただいて、はい、最終的に審査員の方にそこからは選んでいただくと。
五十嵐さんとあのそのスタッフの方が見た結果と、はい、この3人の先生が結果的に出したものは全然違うってこともありますか？
あります、
はい、ありますか、
はい、あの何年か前は僕らが上映するかどうか瀬戸際のラインの作品があったんですけども、はいはい、まあ、ノミネートしたらそれがグランプリ取りました。そういうこともあります、でノミネートした中でもちょっと点数が低いのがやっぱりグランプリを取ったりとか、うん、でその辺は面白いですね。
なんかこう視点が違うんでしょうかね。
視点が違いますね、
はい、違っていいわけですからね。
いいですね。で
こっちは素人
の方、素人の方見るわけですから。
なるほど、はい、なんかとても見たくなったというかパッと見たところ、あこの人知ってるっていうのが全然、あ一つだけこの購読費かだけはちょっと私関係してまして、は
い
は
い、あそうですか、
あの足尾とこのナスの関係とか、はいはいはい、とてもあのこれは長編映画セレクションなんですね、
長編の部分で、はい、たまには真面目な問題提起もしようかということで、はい、あのスタッフで考えまして、はい、いつも娯楽作品ばっかりなもんですから、まあ、土地同じ土地意見ですから、うん、そういうものも上映しようということで今年は上映させてあります。まあ、
ぜひ それも見たいですし、はい、いろいろなんか全部説明できないんですけれど、はい、これは選んでみていいわけですよね。
あもちろん、はい、
何かすごいものを発掘できるかもしれませんし、
そうですね、
はい、はい、分かりました。で時間が来てしまいましたけれど、はい、最後にあのこの映画祭について、はい、一言いただいて終わりたいと思いますが、はい、いかがでしょうか、はい、
今映画祭、ナショートフィルムフェスティバル開催中ですので、はい、まだまだ作品いっぱい続きます、
はい、
特にあの9日の日は、はい、今年のテーマがザ・カーということなんで車のテーマの作品ばかり書けます、
はい、
でまあ、あのマッドマックスの実写が来たりとか、ツーリングの方が40代も押し寄せたり、車好きの方にはもうおすすめです。ぜひお越しいただければと。
あ、そんなすごい、はい、企画があったんです、はい、わかりました。ぜひ楽しみにして、はい、あの聞いていらっしゃる皆さんもぜひこの那須ショートフィルムフェスティバル、
はい、
2016にぜひ五十嵐さんの顔も見つつ、はい、来ていただければと思います。
お声をかけてください、
はいはい、本日は那須ショートフィルムフェスティバルの主催をされていらっしゃいます五十嵐純一さんに来ていただきました。引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気。
映画というのはあの地域振興に結構役立つといういい例なんですけど、フィルムコミッショナーという資格まで取って大都市に混じって那須がポコッと取っていて10年やってるって、まあ、地味にすごいって言い方あれですけど、地元にこういう方がいるから那須のブランドが保たれてるんだってことがちょっと実感できました。ということで30分いかがでしたでしょうか。映画を作るっていうことちょっとあの実はあの考えてまして、 まさにこの五十嵐さんの地域で栃木県の良さが凝縮している地域なので、ぜひちょっと映画を作ってみようと思うんですけどいかがでしょうか。鈴木聡でした。